お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
世界が注目する LGBTQI の祭典、シドニーゲイ&レズビアン・マルディグラーが今週金曜日から16日間にわたり開催されます。マルディグラーの始まりは同性愛がまだ違法であった1978年に遡り、同性愛者の自由と権利を求めて行われたデモ行進がきっかけでした。それから44年、一度も休むことなく行われてきたのがフェスティバルのメインイベントであるマルディグラパレードです。今夜のインタビューは、今年のパレードに参加する日本人グループジェンダーフリージャパニーズの代表者4人の方が登場します。まずは2年前にトランスジェンダーであるパートナーコウキさんと来合した彩香さんに参加のきっかけと目的を聞いてみました。
オーストラリアに来る前にこの国のことについて調べてたんですね。その時に、LGBT クイアのマルディグラっていうパレード、世界最大規模のパレードがあるっていうのを知って、これはもう絶対に出てみたいなって思ったのがきっかけで、パレードを見るためにシドニーに来ました。目的は、今現在日本では同性婚っていうのが認められてないんですね。で、この同性婚ができるようになってほしいっていう思いを、まあ、一番に掲げてこのパレードに参加するって感じなんですけど、私自身は LGBT クイアには当てはまらないし、当事者ではないんですね。だから結婚することに対して困ったこともないけど、じゃあ困ったことがないから、なんていうか、それでいいんじゃなくて、愛し合ってる人たち同士が結婚できる文化になってほしいなって思って、私たちが声を上げて、ちょっとそれを主張したいなと思ってます。
続いてマルディグラパレードの参加は今回で2回目となるユージさんです。
まあ、僕は2019年のマルディグラにそのキャンベラのグループの一員として参加させていただいたんですけれども、やっぱりただただすごく楽しくて、本当一瞬で終わってしまった感覚で、本当にやっぱりその感覚って出た方にしかわからない、すごい特別な感覚なの でやっぱもう一度味わいたいっていう思いが一つと、まあ、今彩香さんおっしゃられたように、やっぱりその日本では同性婚が認められていないっていうことに対して、僕ら、ね、国外にいるけれどもできることをっていうのは本当少なくて、その中でもやっぱできることを一つずつしていきたいなっていう思いから、まあ、今回参加に至りました。
当事者ではないマサルさんにはまた別の思いがあります。
いろいろと賛否はあるとは思うんですけれども、同性婚が認められてないことによって住みづらい社会であったりとか、まあ、非常に苦労されているっていうの話とか、まあ、そういったところをまあ知っていくうちに、まあ、少しでもその日本の社会がまあ良くなればいいなっていう、まあ、思いも私自身の中でまあ感じるようになりましたし、まあ、私まあ子供が実際こちらの方でですね、育てているんですけれども、まあ、自分のその子供が将来的にまあ日本にもしかしたら帰るかもしれないで、まあ、そういった時のことを考えると、まあ、できればやっぱり自分の子供がまあ、どういう形で、まあ、その当事者になるとかそういうのはまだわからないですけれども、いずれにしても住みやすい社会であってほしいなっていうふうに非常に今強く思っているので、まあ、そういうところで日本もすぐに、まあ、同性婚が認められるようなところになって、まあ、オーストラリアと同じようなすごくいい社会っていうのを、まあ、日本も近い将来同じようになってほしいなというふうに思ってます。
日本では2015年より各自治体で同性パートナーシップ制度が施行されていますが、 G7 では日本が唯一国全体として同性婚並びにパートナーシップ制度を導入していません。
私たちもすごいなんかすごい詳しいわけじゃなくて、個人的な意見から言うと、やっぱり少子高齢化だったり、そこがすごく関係してるんじゃないかなと思いますね。やっぱりその同性婚を許してしまうと、子供が産めない世帯が増えてしまうだとか、やっぱりそういう話も、聞くので、そこがやっぱり一番大きいんじゃないかなとは思います。
ユージさんはどうでしょうか？
僕もその、まあ、彩香さん、の意見とすごい似ていて、やっぱりその同性婚ってもちろんすごい素晴らしいことですし、やっぱ本当人それぞれ結婚したい思い、それこそ同性だろうと異性だろうと、やっぱ気持ち、結婚したいっていう気持ちはやっぱ変わらないので、でやっぱ何がやっぱそこで、まあ、問題と言いますか違うっていうと、やっぱ少子高齢化っていう部分がやっぱ目立つというか、まあそのやっぱり着目されてしまうんじゃないのかなっていうのはやっぱ個人的に思いますね。
日本とオーストラリアの環境の違い、そしてカミングアウトについて、まずはコウキさんからです。
こっちに来てなんか感じるのが、トランスジェンダーって言葉を発した時にこっちだとわりかし理解されやすい、もう言葉として浸透しているなっていうようには感じていて、でたまにその僕がオープンにしてるんで、あの取材であったりっていうのを受けたりするんですけど、やっぱり日本からの取材だとトランスジェンダーって何っていうところから入るっていうのもあるので、まあ、やっぱり同じ LGBTQ っていうのは多分浸透してるけど、それよりもっと深く入ったところのトランスジェンダーっていう言葉であったりとかっていうのは、やっぱりこっちの方が結構知ってる人が多いのかなっていうのがありますね。こっちに来てすごい割とガラッと変わってしまったので、僕の場合なんかこうカミングアウトというかオープンにしたことがきっかけでもうすごく変わって、あの生きやすくはなったので、本当に衝撃だったのはマルディグラも本当にそれの一つで、なんで同じ当事者っていう言い方したらあれですけど、パッて見た時に僕と違ってすごくキラキラ輝いてる人たちがいてて、で別に当事者とか非当事者とか関係なくみんなでわーって盛り上がってて、そこにすごい衝撃を受けて、で、まあ、あとはその本当にこっちにいる人たちの支えがあって実際今の僕に変わることができたっていうのはありますね。
まあ、後期の場合は日本ではカミングアウトしてなくて、もう男性として元女子だったとかも一切オープンにせずに生きてたので、私から見てもすごく生きづらそうでした。なんていうか、バレないようにバレないようにってすごい頑張ってたんですね、彼の場合は。職場にもだからすごくそれが生きづらそうに見えたんですけど、こっちにシドニーに来てカミングアウトしてもう堂々とすることで、すごい彼自身がめっちゃ輝いて見えるし、もう苦しそうにしてなくて堂々と生きてるのが、私もすごい一番そばで見てて分かって嬉しいです。
自分的には日本で苦しんで生きてるっていう自覚はなくって、今思うと本当にそのカミングアウトしてその後の世界を知ってしまったら、まあ、あの時はしんどかったんだなっていう、今になって気づくっていう感じでしたね。
ゆうじさんはどうでしょうか。
結構こっちですと本当にまあ基本的にそのオープンと言いますか、もう本当に普段の会話の中で本当にゲイっていうことが自然と言えるって言ったところで、その相手や他の方に対してもそうなんだっていう感じで本当終わってしまう、すんなりと受け入れてもらえてる。やっぱりどうしてもこう日本だとそのゲイなのっていう感じですごいちょっと驚かれる、やっぱその辺のその感覚と言いますか、その LGBT に関してのその考え方っていうのがやっぱちょっと違うのかなって思いますね。まあ、正直僕別に両親とかそのまあ姉とかにもカミングアウトはしてないんですけれども、でまあ本当人によってまあいろいろ意見というか考えはあるので、何が正しいとか何が良くないっていうことではないと思うんですけど、まあ僕個人の意見としてはやっぱりそのどうしてもその知らなくていいことってやっぱ人ってあると思うんですよね。だからその絶対カミングアウトしなきゃいけないっていう別に法律とかもないですし、だからといっても隠し通さなきゃいけないっていうこともないので、でまああとそれってその家族とのその関係性とかっていうのもまあ関わってくると思うんですけれども、まあ、でも僕の場合は結構そのインスタグラムとかでまあパートナーとの写真を上げてたりとかして、でまあ多分姉とか父親もフォローしてるので多分ご存知だとは思うんですけれども、だからまあ本当間接的にその分かってもらいたいことっていうのもやっぱあるし、それがまあ本当にさっきも言いましたけどその人それぞれだと思うので、まあ、それで本当にお互いがその気持ちのいいというか理解できる形なら本当にそれでいいのかなっていうのは思いますね。
オーストラリアで子育てをしているマサルさんは、多国籍国家であるオーストラリアは LGBTQI を含めあらゆるバックグラウンドの人々を受け入れることを幼い頃から教わっていると話します。
うちの子供はそのパブリックスクールに入れてるんですけれども、まあ、その最初学校からも案内で、まあ、やはりその差別っていうのは良くないよとか、まあ、そういうのをきちっとその書面に書いた状態で、まあ、親にインフォメーションしてくれているので、まあ、そのあたりはそのオーストラリア全体的にやはり LGBT もそうですし、あのいろんなバックグラウンドを持つような国の方たちに対して リスペクトしないといけないよっていうのを子どもたちにその教えてるのかなっていうところがすごくいいところだと思います。
日本では2019年から同性婚が認められないのは憲法違反であるという訴訟が札幌や東京、名古屋、大阪、そして福岡で進行中です。この訴訟をどのように見守っているのでしょうか。
私はその訴訟のことについては、団体さんとかのホームページとかから逐一チェックしてたんですけど、正直私たちがそれになんかできることって本当にもう少ししかなくて、署名っていう形で私たちも実際に署名してて認められるように小さいことからコツコツやっていこうかなって思ってて、インスタでこういう2人で活動してたりとか、トランスジェンダーの旦那、ストレートの奥さんという形で、ちょっとでも自分たちの声を発信していくっていう形で、自分たちにできることをコツコツやっていってるって感じですね。
ゆりさんはどうでしょうか。
当事者なんですけれども、どうしてもそのことについても本当に専門家とかすごく勉強したっていうことではないので、全部を知ってるわけではないんですけれども、本当にね、オーストラリアっていう国に住んでいることからどうしてもこうできることが限られてしまうので、ほんの少しだと思うんですけれども、なんとかやっぱりこう力になれないか、本当一人でもすごい多くの人に幸せになってもらいたいっていう思いで、今回署名をさせていただきました。はい、
マサルさんはどうでしょうか。
その日本の今訴訟だったりとか、憲法その改正の動きっていうのは非常に前向きな動きが出てきてるのかなっていうふうに思うところではあるんですけれども、やはり、まだまだこうマイノリティだったりするっていうような現状があると思うので、その当事者だけの問題じゃなくて、その我々、僕含めてその非当事者の人たちも、やはり一緒にこう環境の中で生きていくっていうところで、自分たちもその声を上げていかなきゃいけないのかなというふうに思うので、みんなのやはり関心を集めて一人でもその多くの声が集まれば、日本も最終的にはその憲法改正っていうところに行けるのかなというふうに思うので、自分としては同じように非当事者の方とか周りとかに少しずつ今の現状とかをちょっと伝えていきたいなというふうに思ってます。
最後にグループを代表して彩香さんからのメッセージです。
私たちジェンダーフリージャパニーズっていうチーム名で動いてるんですけれども、3月5日土曜日のマルディグラのパレードに出場させていただきます。私たちはその、日本での同性婚を可能にしてしたいっていう思いを掲げてるんですけれども、本当にもう当事者非当事者なんて全く関係なくて、いろんな人たちにもうなんか、すごい楽しそうやなとか、ジェンダーフリーって何とか、 LGBT クイアの人とか周りにいないけどもっとなんか知ってみたいとか、本当にいろんな人に参加してほしいと思ってます。なので、もう全然なんかどんな人に来てほしいとか問わないので、興味のある方がいましたらぜひとも、一緒にパレードを盛り上げましょう。よろしくお願いします。
3月5日シドニーで開催されるマルディグラパレードに参加する日本人グループ、ジェンダーフリージャパニーズの代表、彩香さん、コウキさん、ユージさん、そしてマサルさんでした。パレードへの参加を希望される方はこのインタビュー記事に掲載されているリンクからどうぞ。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。